しんちゃんの
スパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんとカレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
未来に続く価値を創出する MG キャピタルは、街の魅力、ライフスタイルでさえ創造し、新たな不動産事業の在り方を目指します。魅力ある街づくりを MG キャピタル。
Kモールのコンセプトは3つ。 1. 県下トップクラスの在庫数のいい車。 2. 1年保証無料点検などのいい条件。39万8000円を中心としたいい価格。お車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。水島インター近く、 Kモール。
はい、おはようございます。
おはようございます。
いや、今日もまた収録が始まるんですけれども、
はい、
ミルクって知ってます？
ミルクアイドルグループですか？
あ、そう、
はいはいはい。
うちの娘が好きで、
おお。
でまだちょっと時期は早いんですけど、僕も忘年会に向けてですね、
はい、
なんか盛り上がる曲を練習しないといけないなと、
うん、
好きすぎて熱、ね、最近あの振り付けで踊れるようで、
はい、
で僕もそれまでミルク知らなかったんですけど、うん、見るとやっぱみんなやっぱ最近美容男子っていうか、
はい、
めちゃくちゃかっこよくて、あ、なんかちょっとそういう推しとかっていう世界が僕はあんま分からなかったんですけど、
はい、
こういうのもいいなと思って、
うん、
ちょっと今ミルクハマってるんですよ。
あ、うちの子供たちも好きです、う
ん、好きすぎてメッツ、
好きすぎてメッツを、
こういう
そうですそうです、あのやりますよ。うちの娘も。
あ、そうですか。
2人とも未就学児ですけど、2人ともやります。
そうで、まあそんな、
はい、
まあ、ミルクもかっこいいんですけど、
うん、
今日ほらもう、
そうなんですよ、
神々しいもんゲスト、
もう入ってこられた時からね、
オーラが
もう空気変わった感じしましたね、う
ん、まあ、やっぱなんかちょっとミルクよりやっぱこっち推しになりたいなっていう、今日はそんなゲスト来られてますんで、はい、じゃあもいちゃん紹介をお願いいたします。
はい、はい、今日のゲストさんのご紹介です。公益社団法人倉敷青年会議所理事長の熊本裕介さんです。プロフィール簡単にご紹介しますと、1986年11月30日生まれ、出身は倉敷市小島。詳しい経歴はこの後ご本人にお聞きするとして、趣味は体作りで、とにかく体を動かすことがお好き、そして何よりお好きなのは仲間と楽しくお酒を飲むことということ で、
いいです、ね、
青年会議所の理事長。
あ、いいですね。
そりゃオーラありますね。
もう青年会議所理事長官が、
うん、
プンプン。もうあの今日ね、あの専務理事の三本さんと、
はい、
実は今日我々のスポンサー企業の、
お、
はい、元屋モビリティーズ K モールの瀬戸社長も、
お、
その瀬戸さんも JC メンバーということで、あの来ていただいてるんですけども、うんうん、今日 JCI と書かれたポロシャツを、
うん、
あの着てられるんですけど、もうこの肉体美が、
そうですね、はい、ポロシャツで隠しきれない、
もうドキドキしてます。
ありがとうございます。
これは新たな推しを発見する機会になるかもしれませんね。
メツですね、
メツですね、メツされるかもしれません、本当に。はい、ということで熊本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
煮込みトーク、このコーナーではテーマを決めてじっくりコトコトとゲストさんと一緒にお話ししていきます。
しんちゃんとはどういったご関係なんですか？
はい、僕はですね、
はい、
以前出てもらった大ちゃんとか、はい、一緒にこう最近行ってないんですけど、サーフィンにですね、
お、
あ れなり四万十に行ったりする仲間の一人でですね、
はい、
で今すごく、まあ、青年会議所で活躍されてるんで、ぜひちょっと話聞きたいなと思って今日ね、
はい、
来てもらったんですけど、
はい、ありがとうございます
なんか2人独特の空気感ありますね。
あ、そうですか。
すごい仲いいんだろうなって。
いや、まあ、こういう形で会うのがね、なんか、まあ、ね、なんかちょっと恥ずかしくて、
さっきご無沙汰でサーフィンもちょっと一緒に行けてないんですけど、はい、
まずはじゃあご出身は倉敷市小島ということで、どういうふうにこう少年期とか。
少年期ですか、
はい、
まあ、あのもう本当になかなか僕は勉強できる方じゃなかったんで、まあ、とにかく外で遊んで海行ったり山行ったり、まあ、とにかく活発に動いてて、まあ、その当時からスポーツがもう大好きで、とにかく何でもスポーツやるぞみたいな話の、
はい、
もうワンパク坊主みたいな形でした、
はい、小島出身で今は三美保健事務所というところで執行役員として、はい、まあ、経営者として活躍をされていて、で青年会議所も入られて
る、はい、
これはこの青年会議所っていうのは僕もあのいくらか理解があるんですけれども、うん、どういった会なんですか、この青年会議所って。
青年会議所はですね、あの20歳から、まあ、40歳までの、はい、まあ、青年経済人が集まって、うん、地域の課題を解決する挑戦をする団体なんですけど、
はい、
よくあの町づくり団体とかって言われてることもあるんですけど、うん、まあ、僕自身も、まあ、先輩から言われてなければ人づくりだっていうふうに言われてまして、あのいろんな授業をするんですけど、授業を通じて、まあ、地域や会社で活躍するリーダーを、まあ、育てること、まあ、リーダー育成を主としたのが、まあ、この青年会議所っていう団体になります。
20歳から40歳までで、はい、地元倉敷の、まあ、経営者の人とかが集まってる
みたい
な、はい、へー、あの青年、はい、すごい活発な時期じゃないですか、うん、の経済人、
うん、
こうやる気満々な人たちが集まって、人作りっていうのがなかなかハードル高いんじゃないかなと思うんですけど、
なんかこう働き盛りな年齢なんで、まあ、その合間を縫ってみんなで集まる活動、うん、これが全国組織なんですね。
そうです、青年会所は世界にあって、
あ、
実はあの青年会所の発祥はあの
アメリカで
始まって、そこから戦後に日本に来て、うん、日本で、まあ、今は665の青年会議所があって、日本はもう最初東京がスタートで、
あ、なるほど、
はい、我々倉敷はまあ80番目にできた、
80番目にできた青年会議所、
青年会議所で、
え、だから岡山にも同じように例えば岡山青年会議所とかそういうのがあるんです
ね。あります、岡山青年会議所とか、まあ、小島とか玉島とか、
倉敷にも他にもあるんですね。
そうなんです。
なるほど、これは全国どれぐらい会員がいるんですか。
今2万7000人ぐらいの会員が、
はい、すごいの中で倉敷で活動されて、倉敷、まあ、JC っていう呼ぶのが青年会議所、まあ、どちらでもいいのかもしれないですけど、はい、倉敷 JC は会員は何人いらっしゃるんですか。
今現在56人、
はい、56人の20歳から40歳の青年経済人が集まって、
はい、
まあ、道場のようなところで切磋琢磨して松作りをやってるということなんですけども、はいはい、
うん、
実際にこう JC があの取り組まれてるようなことをなんか
気になります。
うん、そうですね、
何やってるんだろう、
はい、事前に資料なんかはもらってるんですけど、
はい、
そうで、さっきあの打ち合わせの時に話聞いてたんですけど、あの天領祭りとかも、もともと倉敷青年会議所が立ち上げたみたいな話も聞いててね、
はい、
だからずっとこういろんな、今までは我々からするとすごくおなじみのお祭りだったりとかイベントも、うん、JC が実は裏方として関わってたみたいなことがあるということなんですけど、実際にはどんな活動をやられてるんですか。
そうですね、あのもう特に天領祭りなんか今はもう全然携わってはないんですけど、はい、何でも40年ぐらい前ですかね、うん、青年会所が天領祭りみたいな立ち上げて、そこでいわゆる倉敷小町って皆さんご存知だと思うんですけど、
はいはい、
倉敷小町も JC が立ち上げて、まあ、まあ地域をやっぱりこう盛り上げようと、まあ、当時なんてやっぱ戦後間もなかった時期なんかはやっぱりこう皆さん元気がなかったんで、まあ、JC が立ち上がって地域をやっぱり元気にしていこうぜみたいな感じが始まって、いろんな祭りをやってるんですよ。なんで岡山だったら浦ジャ、浦ジャは岡山青年会所が今でもあの携わってたりとか、
岡山今っていうとね代表する祭りですよね、
はい、各地域結構祭りごとをやってるんですけど、まあ倉敷青年会所もまあ今はまあ天領祭りを少し離れて、まあ地域のためにいろんな授業で、まあ青少年育成授業だったり人づくり授業だったり町づくり授業っていう、まあ大きく3つにテーマを分けて結構授業を毎年やってる。で今年なん 果はもう今ちょっと先ほどチラシを渡したんですけど、はい、まあ、防災アップデートで防災のことだったり、うん、カーボンニュートラルを推進する事業だったり、うん、あと AI を活用した事業だったり、さまざまな事業を展開してるみたいな。
これはやっぱりその時代時代のその、まあ、社会課題みたいなものを解決するような、ね、防災とかこういう環境に配慮するみたいなことですかね。カーボンニュートラル、
はい、そうですね、
もやってると。でこれ今チラシをもらってるんですけど、これなんかカーボンニュートラルカードゲームとか。
カードゲームって何、ね、っていう、はい、
そもそもカーボンニュートラルっていうのがなんとなくよく聞くんですけど、うん、カーボンニュートラルってのはどういう意味なんですか。
カーボンニュートラルはですね、はい、今あのCO2 排出量が今すごいこう溜まっていってるんで、まあそれをやっぱり止めないといけないよねっていうことで、カーボンの排出と吸収をイコールにするっていうのがまあカーボンニュートラルっていう取り組みなんですけど、このカードゲームはあの僕らあの子供たちにやっぱこのカーボンニュートラルってことを知ってもらいたくて、でこう座学で伝えててもやっぱ面白くないんで、子供たちにはやっぱりこうゲームをしながら楽しく学んでいただきたいなっていう、あくまでこう体験型の授業に変えて、カードゲームを体験しながらみんながこう環境に配慮するためにはどうしたらいいだろうかっていうのを楽しくこう考える授業を作ったのはまあこのカーボンニュートラルゲーム。
なるほど、はい、小学校 5,6 年生から中学生までをなんかこうゲームを通じてこう世の中の環境についての理解を深めるみたいな。
そうです。
ちょっと待ってください、既存のカードがあるのかなと思ったら、カードゲームを地元企業の協賛によって開発しました、
オリジナルのカードゲーム。
そうです、倉敷青年会所がオリジナルで作らせていただいて、
すごい
です ね。すごいですね。
めちゃくちゃ面白くてですね、
めちゃくちゃ面白い、
めちゃくちゃ面白いです。で今これがあの倉敷だけとどまるのはもったいなかったんで、倉敷から全国っていうテーマで、今このカードゲームをするファシリテーターの方を育成しようっていうことで、今ちょっとある企業さんとこう提携をして、はい、あの全国でこのファシリテーターになりたい方を募集して、うん、今実は東京と大阪と今度富山でこのカードゲームのファシリテーターになりたい人がもう募集が来て、これから学校全国の学校にこのカードゲームが導入されて全変わっていくみたいな。
それもなんか違う地域の JC とやるっていう。
いえ、これはもう JC ではなくて、違う地域の子どもたちの教育に携わっている方々、この僕らのこの授業にあの共感していただいた方々、
このだから取り組みを知ってニュースとかで聞いて、はい、あ、これ、はい、このカードゲームうちも使いたいんだけどみたいな感じで連絡があって。
そうです、
はい、すごいですね。
すごい枠組みを超えました ね、はい、どういうものなんですかカード、具体的な内容は。
内容は、うん、これ子どもたちにはある職業についていただいて、はい、その職業をするためにこの仕事をしていくんですよ。で企業としての仕事と個人としての活動をやっていただいて、その活動がカーボンにどれぐらい影響するかっていうのをやっていくんです。で実はそのチームにはゴールがあって、そのゴール達成していく過程で実はその行動っていうのはカーボンの排出につながってるとか、まあ、または吸収につながってるとか、それを世界全体でやっていくんで、一つの世界を作っていくんですよみんなで。
面白いですね。
いやなんか例えば僕だと一応カレー屋さんなんですけど、はいはい、カレー屋だとするとそのカレーを作る時にとか、まあ、このその業務の中でこういう環境に負荷がかかってますみたいなことを、まあ、そのゲームを通じて知ることができる。
そうです。例えば飲食だったら6種類ぐらいその選ぶんですよ、子どもたちがどの仕事をしようかなってことで、うん、例えば飲食だったら食材を手に入れるときにどういうところから手に入れるっていう中で、うん、まあ、その手に入れ方が環境に配慮してる手に入れ方だったら、うん、少しこう カーボンに対しては優しくこう転じるというか。
なるほど。じゃあ例えば僕がスパイスをインドから仕入れてますって言ったら、はい、うん、まあ、インドからの飛行機でねとか、はい、船でとかでいろいろとこうなんかエネルギー使ってくるとか、はい、あなるほどみたいな、はい、まあ、今自分でなんか想像してて、うん、カレー一つやっててもいろいろね地球に迷惑をかけてる、うん、
そんなことです、そんなことです、そんなことです、
まあ、そういうことを、ね、知るというか、ね、
そうです、そうです、うん、なんで常日頃に皆さんが身近で身近なものが実はこういった環境に配慮できる行動につながるんだよっていうのを子どもたちに理解してほしくて、
うん、まあ、だから例えばそういうので食材を、まあ、便利に安く海外から入れるのはいいけど、うん、自分の畑で作ろうかとか、
そうですね、
地元岡山倉敷の野菜とかを使おうかということは、そうすればすごく環境っていうか世の中に負担かからなくて済むかなみたいな、
はいはい、
今自分でそうだなと思って、はい そういったことがカードゲームで遊びながら学べるってことなんです
ね。そうですそうです。
いやでもそれはもう JC ならではの視点ですよね、うん、経済活動と個人的な活動っていうこの2つの軸があるっていうところに、うんうんはい、本当に実際の生活に即してるっていうのと、そうですね、
なんかすごい子供で、ね、もちろん子供をゲームで分かりやすいけど大人でもなんか、
はい、
そういうなんか遊びながら楽しみながらなんか環境に靴について学べるっていうのはいいんで、うん、ちょっとまた、ね、うちもそのカードをなんか
やってみたいですよね。だってもうしんちゃんが実際にね今ね考えてき
た、うちのバイトの子とか
あぜひぜひ、
はいはい、ちょっとやってみて、はい、ありがとうございます。
大人でも盛り上げます、
はい、他にはどんなイベントをやられてるんですか。
今年はあの8月1日にあの防災アップデート倉敷っていうことで、あの倉敷に新しくあの倉敷ふれあいの丘公園っていう、まあいわゆる防災公園っていうのを去年からできまして、実は去年もあの防災事業を我々させていただいて、今年も継続事業で、今年はあの皆さんの防災に対して意識、まあ自助のとか共助こういった心のアップデートしていこうってことで授業させていただく。
なるほど、今日じゃないですか開催。
今日ですね、
8月1日土曜日、しかも10時から、
ね、10時から、
はい、今開催中です。
ラジオ聞いてる場合じゃないですよこれ。
ラジオ聞きながら向かえばいいんですよ。車の中で聞きながら、
まあでも運転気をつけながら、倉敷ふれあいの丘公園広場、皆さんすぐここへ向かってください、
は
い、
お待ちしてます。
16時までやっておりますんでね、いやそれはすごくいいですね、
はい、ありがとうございます。
最高のタイミングで、
タイミングが
チラシを今拝見させてもらってるんですけど、すごくやっぱ家族で、うん、あの楽しめそうなイベントで、防災グッズ大抽選会と
か
あります、
はい、どういった内容なんですか。
これはあのここの、当日参加していただいた方々にこういったプログラムを受けていただけたら、うん、あのこの大抽選会に参加できる権利がある、
うん、なるほど、学べるだけじゃなくて楽しめて、うん、加えて抽選会で防災グッズもある、はい、これ行かない人いるんですか。これ聞いて
おまけにタダです。
タダで
無料です。
でもちょっと
キッチンカーも来ますよ
これ、うん、あっちキッチンカーも来る。
そうですよね。
いやこれほらすごい地震体験とか、まあ、ドローンの体験ができたり、
うん、液状化現象体験ブース、うん、
でこれ自衛隊車両展示とか、あいいですね、こういうのも制服を試着したりできるんですね。
もう子供がすごくテンション上がるやつだ。
そうですよ。でも今シンさんが言っていただいたように、はい、あの要はやっぱ体験ってすごいこう大事なんで、うん、しかもこの体験は親子で体験っていう、
うんうん、
親子で体験することが我々としてやっぱり家族の防災意識アップでのつながるなってことで、
うんはい、だからまさにこういう、まあ、これもすごくチラシもすごくよくできていて、
はい、
あのなんかこう見ると本当に、ね、こう皆さんにちょっと見てもらえないのが残念なんですけど、うん、だからこういう、まあ、チラシを作る、まあ、当日のこういういろんなこうイベントのご案内とかもその青年会議所のメンバーで企画をして、
は
い、大変ですね結構でもね、すごいですね、55人の小倉式青年経済人たちが、
はい
はい、精鋭が、
はい、
それを束ねてらっしゃる、
はい、
すごい人だこれは。
それにキラキラしてるん
だ。すごいですね、はい、
束ねるためにやっぱ体もやっぱ鍛えておかない
と、ね、
はい、体からやっぱり
なんか僕や僕、まあ、もうちょっと年上なんですけど、
はい、
ちょっとついていきたいなっていう。
ありがとうございます。
ありますもんね。
あります。頼もしさが
この人と一緒にこういうイベントなんか盛り上げて、倉敷の人にもっといろんなこと学んでもらうんだ、楽しんでもらうんだってのすごく、はい、青年会議所の活動非常に理解が進みました。でもちょうど本当
今日ですよ。いいですね。でもその熊本さんの頼もしさは、うん、このお二人が一番感じてるんじゃないですか。
そうですね。なんか実際聞いてみましょうか。ちょっと光本さんと瀬戸さんにもその JC のこととか、まあ、理事長どんな人なんですかみたいなのね、ちょっと、
うんうん、
もう外出とこうか。
あ、いやいや、もうね、もうぶっちゃけ、まあ、すごい厳しいとかいろいろあるのかもしれないですけど、
まあ、本年度専務理事ということをさせていただいてまして、若本理事長とは常に一緒にさせていただいてるんですけど、やっぱりもう勢いがあって周りの方に配慮するっていう、まあ、メンバー全員がついてきたくなるような存在でっていうことは僕は常に感じております。
めっちゃええこと言われて
る。気持ちよくなってきましたね。
じゃあぜひあのこの方にもお話を。
そうですね、そうですね。あ、はい、ありがとうございます。私が2026年度の前期入会新会員ということで、この1月から、うん、倉敷青年会議所に入会させてもらって、まず初めての会が、オリエンテーションっていう会がありまして、うん、すごいこう厳粛な空気の中、うん、新会員をこうお出迎えしてもらって、やはりすごい緊張感のある空気感で、まあ、そこのやっぱりトップというような形で、僕たちも、あまりお会いしたことなかったんですけど、やっぱりオーラと、まあ、どちらかというとその時は怖さと、 はい、っていうのを感じられたんですけど、やはりその後のやはり懇親会ではすごくこう気さくに話しかけていただいたりとか盛り上げていただくっていうところのやはりちょっとこの緊張と緩和っていったところ、はい、理事長からあの学ばせていただいているという話になります。はい、
みんななんかやっぱシャキッとされて、背筋もピンと伸びて、いい団体ですね。
いい団体だと思います。
いやでも僕はあのそのまあね、くまちゃんと呼ばせますけど理事長だったりいろいろ友達であの JC 入られた人もいるんですけど、非常にこうなんか修行の場というかあれですよね、3分間スピーチって言って、何かパッと出されたお題で、例えば SDGs について3分とか、まあ今の円安について3分みたいな、今日は想像で話してるんですけど、そんな感じですよね。
そうです。
でパッとこうスピーチする練習だったりとか、まあ例えば会議でも会議録の取り方とか運営の仕方とか、まあなかなかこう学べないいろんな、まああとこう先輩後輩の関係とかね、まあ、いろんなこう社会人としてのあのまあ勉強ができる場だとも聞いてるんですけど、なんか今のね瀬戸さんなんかあのシャキッとされてなんか体育会系で、ね、あのいつもありがとうございます、
本当に
スポンサースポンサー様なんで本当にありがとうございます。
いつもお世話になってますですね。本当に
K モール、
はい、よろしくお願いします。
はい、ケーモールの社長ということで、
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。あ、そうですか。で、じゃあこれが毎年理事長が変わり、今のその瀬戸さんが言われたように新入会員が入り、だから40歳になると卒業しているということで、常にこうメンバーが入れ替わりながら、はい、まあ、やっていくっていうことなんですね。
はい、
じゃあこれは、まあ、今も入れ、まあ、毎年こういうイベントをたくさんやられてるんですけども、まあ、そうか、今71周年ってことですね。はい、まあ、非常に歴史がある、まあ、団体ってことなんですけど、今後その倉敷 JC はどういう方向にこれから進んでいかれるんでしょうか。
そうですね、まあ、あの組織のあり方としてはやっぱりこう目的は変わらず、やっぱりこのリーダーを輩出するところはもう変わらないんですが、まあ、今年度僕がやっぱり来期まあ残していくために取り組んだのは、やっぱ組織改革をやっぱ僕すごい重要視していて、なかなか今メンバーの出席率が低かったり、まあ、会員減少はもちろんあるんですけど、まあ、メンバーがこうよりよく育つ環境を今年はもう整えようということで、会員の意識を変えていってんです、今年は。で、まあその質が高い会議体じゃないと誰も入ってくれないし面白くないよね、だから変えていこうということで変えていったんで、引き続きこの青年会所っていうのはやっぱ地域になくてはならない団体にするためには、いろんな事業、こういった事業するの大事なんですけど、やっぱりここに入ってすごい成長したな、あいつすごいなって思われるようになって、で40歳からが僕ら本番だと思ってるんで、40歳以降に青年会所卒業したメンバーがいろんな今度地域にリーダーとして活躍できるような、まあ、環境をこれからも整えることが大事かなと。
なるほど。これは、ね、今聞いてて、いや僕も JC 入りたいなとかって思ったんですけど、多分今47歳なんで、もちろん入れないわけなんです。これはもしじゃあ今こういうラジオを聞いたりこういう取り組みを見て、あ、なんか私も僕も入りたいなと思った時は、これ入れるもんなんですか。
入れます。
あ、入れ、なんかそういう条件とかなんかってあるんですか。
は
い、
条件はもう20から40までなんですけど、倉敷、はいはい、青年会社は残り1年半、なんで38歳の方であれ、まであれば入れる、どなたで男女問わず、別に国籍も問わず、
で入ります。まあ、なのでこう JC に入って成長したいとか、新しい街づくりに自分もあの協力したいとかっていう人が、それをなんかこう面談みたいなのがあって決まっていく。
そうですね。はい、
なるほど。それ理事長とかが、よしこの子は良さそうだとなったら、はい、入会で、
はい、
その緊張感のあるオリエンテーションをとかあって、はい、でこうメンバーになっていくわけですね。
そうですね。はい、
そして今年が熊本さんは40歳になられるということで、はい、ラストイヤーになっていくというところなんですね。
なるほど、いい団体ですね。かっこいいですよね。
めっちゃかっこいいです。
すごくかっこいいなと思って。
いやいや、もうお時間もね、そろそろ迫ってきたんですけども、まあ、最後ラストイヤーということですから、ちょっとそのあたり、
意気込みを、
そうですね、最後
聞いて、
はい、
前半終わりたいと思うんで、理事長お願いします。
は
い、
もうあのラストイヤー残りもう数ヶ月しかないんですけど、もう僕はどこまで行ってもやっぱこの青年会所に育てていただいたんで、もう卒業後にも後輩たちが青年会所に入ってよかったなとか、ここにもう本当にこう若い子たちが学び屋になって成長できるこの環境を残りの期間全力でまあ整えていこうと思っています。
かっこいい、
かっこいい推し
ミルクに次。
いや、そうですね。
もうなんならミルク超えてくるかもしれないですね。
メッツって感じですね。
ねえ、ちょっとぜひ皆さん押していただきたいなと思います、はいはい、かっこいいのをぜひ体感してほしいですし、そうですね、そうですね、今日は午後4時まで、
そう、もう絶対これもう行かなきゃダメなやつですね、
ね、倉敷ふれあい農家公園で防災アップデート倉敷というイベントありますので、はい、ぜひ
行って
ください。
お待ちしてます。よろしくお願いします、
はい、ということで今日のゲストは公益社団法人倉敷青年会議所理事長の熊本雄介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
しんちゃんのスパイスラジオ。
お送りしてきましたしんちゃんのスパイスラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は8月15日土曜日の午前10時30分からを予定しています。
はい、今日のエンディングナンバーなんですけれども、ゲスト熊本雄介さんからのリクエスト曲のビーズでオーシャン、こちらをお聞きしながらお別れです。それではまた次回同じ時間にお会いしましょう。お相手はしんちゃんと
清水葵でした。
未来に続く価値を創出する MG キャピタルは、街の魅力、ライフスタイルでさえ創造し、新たな不動産事業の在り方を目指します。魅力ある街づくりを MG キャピタル。
Kモールのコンセプトは3つ。 1. 県下トップクラスの在庫数のいい車。 2. 1年保証無料点検などのいい条件。 3. 39万8000円を中心としたいい価格。お車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。水島インター近く。 Kモール。
しんちゃんのスパイスラジオ、この番組は MG キャピタルと Kモールの提供でお送りしました。